こんにちは。いきなり始まりましたけど、クリスタニアンのことをいろいろ雑談しようかなっていうポッドキャストです。こんにちは。S2、S2 か、S2 と言います。クリスタニアは30年ぐらい前から割と好きで、小説読んだり、ゲームをしたりできました。初めてで緊張してますけど、テーブルトーク RPG は、20年ぐらい前に学生で結構よくやったなって感じで、クリスタニア以外だと、ヴァンパイア・ザ・マスカレードとか、ビースト・バインドとか、ダブル・クロスとかを結構やったなという記憶がありますね。RPG 以外だと、漫画をよく好きでよく読むというぐらいでしょうか。まず、初回だし、こんぐらいの軽い感じで、次に、コヨーテさんお願いします。
はい、コヨテと言います。クリスタニアはもともと動物の狼が好きだったので、クリスタニアの漂流伝説っていう小説の版がすごく好きで、狼を肯定的に描くっていうファンタジー作品がやっぱりすごく印象に残って、それが、今の TRPG とか、いろんな発想の基礎になっているっていう感じがするので、こうやってね、クリスタニアの話がまだできているっていうこと自体はすごく嬉しいなというふうに思います。RPG の方はだから、動物が出てくるゲームとか、好きなので、やっぱりワールド・オブ・ダークネスのワールフとか、そういうゲームを好む感じかな。なんで今日はクリスタニアの話しようかなと思ってます。以上です。
ありがとうございます。じゃあ次、トミーさん、お願いします。
はい。1037と書いて読み方を考えてなかったので、急遽トミーになりました。トミーです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
私のクリスタニアは、中学生の時の学校の図書室に、クリスタニアのリプレイがあったのが始まりですね。そこで初めて TRPG っていう概念に触れたので、ある意味非常に思い入れの強い RPG になっておりますが、結局中学生の頃にそういった TRPG をプレイする機会には恵まれず、やはり20年前、S2 さんとか、コヨーテさんたちと出会った頃、初めて TRPG を始めることになりました。その縁が延々と続いてるっていうのは、なかなか面白いなと思っています。クリスタニアに関しては、動物でワンワンするのも楽しいって思ってるんですが、クリスタニアの、そうですね、宗教と人の関係がちょっと独特だなと思っていて、そのことに関して今もちょっとあれこれ考えてはほくそ笑むような、思考実験の一つとしてとても楽しんでおります。他に好きなのはコンピューターゲーム関連ですね。アーマードコア6とか最近やりました。
お
はい、では以上です。
お。はい、ありがとうございます。僕らは20年ぐらい前に同じサークルで、だらだら、数離れず、付き合いが続いてるっていう感じですね。
リプレイ読んだことあったんだね。それはあんまり認識してなかったかも。
俺何度もこの話してたと思ってるんですけど、ひど
そう
い。
なんだ。すごい新鮮に聞いちゃった、今。
ひどい。俺のことに興味なかったんですね。
RPG をやってる前から知ってたっていうのが、そうなんだって思った。
はい。
ああ、そういうことか。サークル入る前にっていうこと。
そうなんですよ。
例えば、偶然僕も RPG 初めて知ったの中学生の時で、しかも初めてやったのがクリスタニアだったなって思い出したわ。クリ
お。
スタニアコンパニオンのルールを使ってロードスをやるという感じだったけど。
ああ。
やはりロードスの時代ですか。
そうね。ロードスだったね。その、
はい。
誘ってくれた人がやりたかったのがロードスっていうことだったんだけど、単純にね。
なるほど。そこでクリスタニアをプッシュするほどの力はまだなかったわけですね。
よくわかんないままやったっていう感じだったな。
なるほど。ちなみに私が初めてプレイしたのはガープスでしたね。高校に入って先輩たちがガープスプレイヤーだったので混ぜてもらった感じですが、今にして思えば初っ端からガープスのキャラクターを作成させるって結構厳しいなって思います。
いや、でも今思うけど、10代とかのさ、しかも他にキャラクター作成が簡単なゲームがあるとか知らない状態で向き合うと、全然夢中になって遊べる気はするけどね。
それはそうですね。やっぱあの頃は文庫だったから。
シートをね、埋めたりするっていう、あとは なんだろうな、まあ、文字を読むのが常態化してるっていう、感じだと、なんかサラサラっと夢中になれちゃうかもしれないね。
多分プレイしないけど、トレーディングカードゲームのデッキを作る、家でひたすら作ってるとかと同じ感じで作れる気がします。
それってプレイしないのかな。なんかそこは何とも言い難いところがあるかな。まあでもそうか、普通はでも友達がいなかったりするとデッキ作るだけになっちゃうもんね。
なる。ガプスは最初何をやるの？あれだ、ガプスって当時何合うんでしたっけ？ルナルとか？
ガプス、ルナル、ルナルですね。
ファンタジーのやつ。懐かしいな。なんかあれ多分面白かったんで、あんまり知らないけど。
TRPG っていう初めての体験をしてたっていうだけで十分おとりが来たので、う
ん、ああ、なるほどね。
ガープスルナルが面白かったかどうかはもはや判断ができません。きっと面白かったんでしょう。
そうなんだよね。なんかね、 TRPG ね自体の体験を最初になんていうのかな、したこととゲームそれ自体みたいな、なんか二軸があった時に、なんかそれが結びついちゃってると、なんかね、何をやったの話で結構地雷を踏みがちだよねって今思った。
確かに、
うん、まあ、なんでね、北風とか俺は体験に寄ってると思うので、なんかね、そういう温かい目で見る必要がありますよねっていう話を俺はずっと思ってるんだけど、まあなんか今言ったことと結びついたなと思って、
うん、この人の初めてのゲームを相対化しすぎると、
うん、そう、 TRPG が楽しいっていうねことがあると思うので、
はい。他になんか最近見たやつとかあります？映画とかでも。
最近だったらジークワックスじゃないですか。
名前は聞きますよ。
ちゃんと見ました。珍しく。
あ、見た。
見ました。頑張って見ました。
あの僕見てないっていうか、あんまり知らないんで、簡単に紹介をお願いします。
簡単に紹介をすることもできないので。なので、あのネットの民もことごとくがなんかキャラクターが可愛いとか、緑のおじさんが脳が焼かれてるみたいな話しかしないんですけれども、
うん、
まあ一番私の感想としてマッチしたのが、あのタフの切り抜きの本当にこんなことが許されていいのかっていうの
が一番、あいつ、ね、
はい、
あいつね、
マッチした感想かなと思います。
小岩手さんも見てるんですよね。
もちろんもちろん。
今どういう話なの？なんか全然見てないとわからん。
うん、なんか見てない人になんか伝える術がない感じが。
そうですね。
こないだもちょっと話したけど、やっぱりなんかいくつかの感想の軸がある中で、俺はやっぱり米津玄師が面白いなって思ったっていう、そういうあそこで笑っちゃうよねっていう話が軸になってるんだけど、
うん、
多分ほとんどの人は多分そうじゃないと思う。
まあそうでしょうね。私としてはなんか、
うん、
びっくりドッキリギミックでこんなことが許されていいのかって思った後は、その後はなんか普通にどこにでもあるようなあらすじというか、なんかそういうものが出てきたので、やっぱりこんなこと許されていいのかっていう気持ちが強いですね。
わからん。見る機会があったらそれを思い出すかもしれない。
はい、
そうだな、なんとも言い難いよな。
そうですね、あの内容でそこまで売れるんだっていう気も、まあ、センセーショナルではあるか。
まあでもね、なんかやっぱりそのなんていうの、素材の味みたいなものを前面に押し出す感じのやり方で、でもなんかちゃんとなんか努力をすれば現代もコンテンツとして受け入れられるんだなっていう気持ちがあるんで、まあ、もしかしたらクリスタニアも面白くなるかもしれないなっていう気はもちろんある
し。あ、
そうですよね、
うん、
あれやられるとクリスタニアでこれやるとしたらどうしようかみたいなのを思っちゃいますよね。
そうなんだよね、まあ、その話をしたかったわけじゃないんだけど、その、まあ、結局もうジークアクス自体がフォーマットみたいなもんなので、なんで、うん、どうしてもやっぱりクリスタニアジークアクスを話をしたいわけじゃないと思ってるんだよね。
うんうん、
イスタニアジークアクスはそのどこの軸がパラレルになるのかっていう話がまずあって、その話とあとやっぱり俺が持ってるどこで米津玄師が流れるかっていう、この2つが軸になると思うんだよね。なんででもパラレルの軸がフリースタニアは結構いっぱいあるから、なんかそれはそれで難しいなっていう。
お
そうですね、
結構そのそもそも何も始まらない、つまりなんか世界に、まあ、その何が始まらないのか分かんないけど、いろんなバリエーション、歴史的にはバリエーションがあって、なんかあのアルゴスに勝っちゃうとか、外部から人が来ないとかさ、なんかそういうところのパラレルから始まっちゃうと、そもそも何も起きないんじゃないかみたいな気持ちもあるから、の内側に、歴史の内側にパラレルを作んないといけないんじゃないかなと思うんだよね。
うん、
ってなった時にやっぱり一番知名度が高いあの始まりの冒険者あたりになるのかなと思うわけですよ。
そこですか。
うん、
私としては、
うん、
あれかな、アシュラムがバルバスに勝っちゃったみたいな。
あ、それはそれはジーカークスっぽいな。
っぽいでしょ
う。それはそうかもしれん。うん、それはそうかもしれん、は
い、みたいのを考えちゃいましたね。
確かにな。そしたらどうなんの、そしたらどうなんの、
どうなるんでしょうね。周期を維持したまま、
うん、
暗黒の民が制覇するんじゃないですか。
ああ、そうそうか、暗黒の民が一強になっちゃう、
はい、一強になっちゃう、クリスタニアを全て飲み込んでいく、
偉大な指導者を持ち、あの各地の考えの合わない人獣たち、他の民たちを
ボコボコにしていく。
少しずつ乗り越えていく。
猛虎の民たちが全員神と、タレントを失って、なんか失われた民みたいな感じで、ただの人になって行き場所を失うみたいな展開はあるんじゃないですか。
あると思います。
あると思うけど、バルバスは残すと思うよ、その場合でも。だって、
うん、
その方がなんだろう、まあバルバス自体もアシュラムに復讐をしたいと思ってるのかもしれないし、みたいなストーリーの方がしっくりくるでしょ。
うん、
ですね。
うん、
まあっていうジークアックス
っていうジークアックスで、それが持ったもう一つのクリスタニアジークアックスは、やっぱりあの賭け試合が行われるときに、あの2on 2のマブ賭け試合みたいなのが行われて、その時にその新しき民の誰だっけ、レイルズとかがもう一人は後から来ますみたいな感じになった時に、誰が来て米津玄師が流れるかっていう、これが面白いんじゃないかと思うんだよね。クリスタニアジークアックス大喜利としてはこれが一番面白いと俺は思う。
まあ、確かに大喜利としてはいいですね。ここで誰が来ても誰が来てもなんか、こうするのみたいな感じになるし、でも米津玄水が流れるからまあしょうがないかみたいな。
そう、
解説をこれ。
やっぱり俺としてはフェレスは来てほしいけど、まあ全然フーズィーが来たりするんだろうなって思いつつ、あれはって魂の導きて、緑のおじさんも納得ですよ。
納得ですね。
うん。
さて、そうそう、なんか、ね、ついていけない、未見の人間ついていけないんで、今日の企画に移りましょう。
でもね、テーマトーク
すでに始まってた。
うん、もう一個消費しちゃったけど。
そうそう、普段コンテンツを見ないから人を置いてけぼりにするのがちょっと楽しかったです。
そうだよね、そうだよね、もう公開して1ヶ月も経ってるのに、
ちょっとね、忙しかったんですよ。今日も無理だな、今日も一瞬いけるかなと思ったけど無理ですね。2on2 の説明をしてくださいよ、意味が分かんないんで。
え、原作通り
なんだろう、あまり原作のジークアックスの本編の内容は話したくないので、
ほうほう、
興味があったら時間を作ってくださいとしか。
うん、まあ興味はあるから見ようとは思いますけど、はい、いつかはね、
その日が早くなることを遠巻きに祈っております。
うん、ではコヨーテさんの持ち込み企画の説明をお願いします。
じゃあ、まあなんかせっかくクリスタリンの話できるんで、テーマトークをしたいなと思うんですけど、今一番興味があるというか、この間考えたのは、よくなんか、まあ、作品を見たりした時に、これ TRPG でやりたいなって思うことめちゃくちゃあると思うんですけど、それその何を TRPG でやりたいと思うのかっていうのが、なんか割とざっくりしてるというか、じゃあそれを どのゲームでやりましょうとか、じゃあどういう体験にしましょうみたいなことってあんまり掘り下げられないなって思っているのと、なんかそのやりたい部分をね、明確にしていかないと、そのじゃあゲームマスターしますよって誘いますよってなった時に、なんかちょっと違うなっていう風になっちゃうんじゃないかなという風に思うので、なんかそれをもうちょっと話したいなっていうのを思う一方で、じゃあその〇〇をクリスタニアでやりたいっていう話ってあるのかっていう、そのじゃあクリスタニアやりましょうってなるのかっていう、なんかそこの話をちょっと考えたいなと思って、クリスタニアをなんていうのかな、提案できるような場所ってあるのかなっていうふうになんか最近思ってるんだけど、なんか TRPG で〇〇をやりたいって思うことって例えば何なのっていうのは聞きたいんで、そもそもじゃあゲームマスターでやりたい、シナリオとしてやりたいのか、プレイヤーとしてやりたいのか、キャラクターの体験としてやりたいのかみたいな、そこの分かれ目があるじゃんって思うんだよね。
うん、
その辺
今で言うとジークワックスを見てなんか RPG やりたいと思うとか、そういうことね。
そう、ジークワックスで言うとやっぱりこれはキャラクターとしては掛け試合に出てそこに仲間をいやいや友達を呼びたいっていう、そこはやりたいかもしれないか、それをゲームマスターとしてその場所を用意したいと思うっていう感じかな。
あ、最初に来るのはプレイヤーとしてやりたいみたいなのがまずは来る。
どっちだろうな。でもクリスタリアだったらどっちかな。クリスタリア特有の事情でクリスタリアでやるんだったらプレイヤーをやりたいかなとは思う。
コールビーストロード使って友達呼んじゃうのか
、まあ、つまりなんかそのそういうシナリオを提供された時にじゃあフーティーを呼べばいいじゃんって思ってそれを提案するところまではやりたいっていう感じかな、うんうん、プレイヤーとしてね。最初から組み込んじゃうとさ、なんかつまんないなって思っちゃうし、ゲームマスターとしてシナリオに。
なるほど、そうかも。
いや、いいんだけどさ、別にその掛け試合の相手がなんか剣の牙の公爵でなんかもう一人来るからって言ってなんかバルバス来てるけどみたいな、バルバス来てるけどみたいだったらゲームマスターとしては面白いけど、なんかね、だから何みたいになっちゃうから、解決方法を模索しないといけなくなっちゃう。そうすると、
そうですね、確かに混沌に探しに行くかみたいな。
じゃあ逆にマスターするとしたら、コヨテさんがマスターするとしたら、
うん、
クリスタニアで、コヨテさんも多分体験を提供したいタイプですか、マスターをするとしたら。
マスターはそうだね、うん、体験だね、うん、やっぱりなんかそこの特定の何かで何を言うかとか、どっちをするかみたいなところで、あ、自分で何かをしたなって思ってもらえるっていう感じの方がいいかなとは思う、うん、
そうですね。でもなかなか何かを見てこれを TRPG でやりたいって思った時、やっぱりそれって大体の場合はコンテンツじゃないですか、
うん、
映画とか、映画とかのコンテンツの場合、あくまで観客としての、
うん、
なんか面白いっていうのを今度は他の人に見せるような形になると思うんですけど、観客ってなかなか TRPG のプレイヤーとしてはイコールとは言い難いじゃないですか。完全に見てるだけの人と、それを自発的に動かして転がしていく人って、そこのコンバートってちょっと難しいのかなと思いつつ、逆にさっきコヨテさんが言っていたように、それをコンバートするに至ってクリスタニアをそのツールに選びたいっていうふうに思わせるのは何かなみたいな話をしたいっていうことでよかったんでしたっけ。
そうだね、なんか最終的にはそこかな。何か作品を見てこれ RPG でやりたいっすよねって言われた時に、
うんうん、
クリスタニアどうすかっていうのをなんか、ね、多少無理やりでもなんかつなげられるのかっていう
なんかこうもう40代になって今更ですけど、最近結構歴史の漫画が面白いなと思っているんですよ。ちょいちょいいくつか読んでみて、で今読んでるのはセシルの女王っていう漫画で、これ前に朝日なぐっていうなぎなたの部活の漫画を描いてた人が、今度は中世のイングランドを舞台に を舞台に書いてるっていう歴史もので、セシルっていう男の青年が生まれたばかりの王女と、まあ仲良くというか王女の面倒を見るみたいな立場になって、彼女の成長とともにその彼女を女王に押し上げていくっていうのが多分大まかのストーリーだと思うんですよね、タイトルから考えても。でも歴史ものを描くときってやっぱりすごいいろんな葛藤があるじゃないですか。その力関係とかでどうにもならないみたいなことがあって、フィクションだったらどうにもならないときに第三勢力を出して、なんとなく第三戦力 VS 我々みたいな形にしてなんとなく収まりをつけちゃうことできるけど、歴史はそうはいかないから、本当に自分の信念のために誰かを犠牲にしなきゃいけないのかしら、どうかしらみたいな話をしているのが面白いなみたいなのをこの年になってようやく思ってて、例えばセシルが親父が服の職人で王様の服とかも仕立ててるみたいなシチュエーションから、まあ、宮廷に奉公に行ってるっていうところが確かスタートだったと思うんですけど、なんかまあ仲によくなった女の人とかがいて、最初は単純に感じのいい人だなぐらいなんだけど、いろいろ悪いこととか、なんか今後の不安とかが耳に入ってきた中で、自分の仕えるべきその幼い王女を今後のためを思うと、その仲良くなった女の人に王妃になってもらうのがいいなとか思って、その人を王妃にしちゃうみたいなやつとかが、こう友情と自分の利益とみたいなのの葛藤があったりして面白いなと思うんですけど、こういうのはね、なんか RPG やれると面白いなとは思うけど、第一にそういうのと RPG でやるとシチュエーションが煮詰まっちゃいそうだなというのと、そもそもクリスタニアでやれんのかみたいなやつもありますね。
そうですね、シチュエーションが煮詰まるっていうのはその通りだと思います、うん。で、煮詰まっちゃうとなんか動けなくなって、こう動きたいんだけどなんか物語的な強制力を覆せるほどのアイディアもないと、なんかいいダクダクになってなんかうまく動けなかったっていうストレスだけが残りそうな気がしますね。実際あの TRPG のプレイヤーって本当になんかゲームの中で一つプレイヤー自身から発せられる小さな決断をできたら成功ぐらいな感じだと私思ってるんですね、
うん。
なんかそういう自分からアクションして決断してっていうのが本当一つぐらいしか4時間とかのシナリオの中でもできないと思うんです、うん。で、逆にそれができれば成功ぐらいなイメージがあるんで、かなりエスニさんが言うやりたいなっていうのを実現するには TRPG においては相当テクニカルやなっていう気がしました、
うん。だよね。
ただその一方でクリスタニアはある程度歴史があるわけじゃないですか。歴史っていうのは、あの始まりの冒険者から秘境伝説クリスタニアに至るまでの間にある程度時間が設定されていて、そのどこでプレイしてもいいわけじゃないですか、うんうん。っていうのを考えると、そういうふうなこうこうこういう歴史があったけどあなたたち今ここねっていう遊び方はできるのかなとは思いました、
うんうん。そうだ、なんか水野亮って多分割とこういう話好きだと思うんだよね。そのロードストー伝説とかの書き方を見てると結構来そうだなと思うし、クリスタニアもなんかレードンが成り上がっていくっていう、成り上がるのはちょっと違うのか、まあ、レードンがいるクリスタニアはあっちからこっち行ったりしてるみたいな冒険を描けばいいのが基本なんだけど、なぜかダナー地方の王家とかの話がちょっと際立つぐらいちょっと立ってるんですよね。その不必要に立ってるなと思ってて、あそこがやっぱ好きなところなんじゃないかなと思って、女王実質が幽閉されてて、後になんかレイドンと結婚してレイドンが、あ、レイルズか、レイルズがと結婚してレイルズが王になるみたいなところって別に ないならないで全然いいんだけど、書いちゃってるのが水野亮好きなのかなちょっと思いますね。
だから普段クリスタニア大陸でしかなかなかセッションしませんけど、
うん、
ダナン地方でそこやっても面白いかもしれませんね。
ね、レイドンとジェシスを結婚させるためにはこいつを殺さねばならんみたいな話になっちゃうやつ
まあそれはなんか具体的でやれるかもなっていう感じがするね、うん。
絶対あのプレイヤーの一人はあの銀狼の民のマリスからのなんか名代みたいな感じで、
あ、面白いねそれ。
マリスがレイルズのことを好きなのを分かっているんだけれども、そうはならんのやろかみたいな思いでやってきましたみたいなのが、
あ、面白いじゃないそれ、
うん。っていうのをやると、さっき言ってたエスミさんのなんか歴史ものでなんか決まっちゃってるから、なんかうやむやな楽しい展開でごまかせないみたいな面白さになってくるのかなって思いました。
そうかも。トミー君はなんか最近見てこれ RPG でやりたいなとか思うことあんの？
最近見て RPG で思うこと、
ゲームとかでもいいんでしょうけど、
最近なかなか、
なんか FGO のこのシナリオがみたいな話自体は RPG 関係なくするじゃん。
ああまあしますね、
そういうのとか。
いやーでもなー、まあ、最近あんまり FGO を真面目にやってないからっていうのもあるんですけど、どちらかというと真面目にやってるのはブルーアーカイブで、ただブルーアーカイブの、あの面白さってやっぱキャラクターの描き方になるんで、
うん、
それは TRPG に持ってくる面白さではないなと思ってます。
あでもそこちょっと議論あるところじゃない、キャラクターの面白さを RPG でどう表現するかって結構やりたい人は多いっていうか、なんかなんていうか若い人は実際それやっちゃってんじゃないのかなって思っていて。
そうなんですけど、やっぱりそれをなんだろう、他の人とあの魅力的に書くって本当に難しいなってブルーアーカイブのシナリオを見てて思ったんですけど、まあ、最近のシナリオは以前シナリオですげえ大ポカをやらかしてヘイトを貯めて、自分自身もそのヘイトが溜まってるのを危惧して、あの雲隠れしちゃったキャラクターがいて、でもそのキャラクターは本当にみんなのためを思ってるんで、すごい合理的な人なんですけれども、でそれが今もこっそりみんなのために動いてるっていうのを書くお話だったんですけれども、すごい合理的な人でありながら、なんかいろんなところにやっぱ抜けがあるんですね、キャラクターとして魅力的なので。その抜けた部分をなんか他のキャラクターと関わらせることで、あこいつこんなところが抜けてたんだとか、あこいつアホなんやなとか、あでもこいつこんなところを支えてもらってたんだなっていうのを、あのすごい細かいレベルで描いていて、それがめちゃくちゃ良かったなって思うんですけど、そういうやっぱり相互感で出てくるキャラクターの関係の中から出てくる魅力って、あのアドリブでやるのってすげえ無理があるレベルに難しいと思うんですね、相当走らないとできないことなので、それを TRPG のセッションに期待するのは結構厳しいなって思いました。以前我々が最近クリスタニアやったじゃないですか、
うんうん、去年ね、
はい、
やったね、
あれ、うん、未だに思ってるんですけど、私がいい、私のキャラクター以外他のプレイヤー全員、他のプレイヤー PC のキャラクターの名前呼ばなかったです。
本当、
うん、その辺は本当意識しないと、なんか他のキャラクターですがいるっていうことを意識してそれを立てることを念頭に置かないとなかなかできないんですよね、そういうキャラクターとの関係性をちゃんと作って、うん、それを自分のキャラクターの魅力として描くって、うん、なのでやっぱそこは難しいとこじゃないかなって思います。ちなみに私はそれリプレイ起こしたんで、その時に確認しましたからね
戦略の差がねあるからね、そこは。
やっぱキャラクターの良さって、私はキャラクターとキャラクター NPC 関わらずとの関わりの中でやっぱ出てくるかなって思うんで、できるだけ他のキャラクターと絡みたいし、絡む中でキャラクターのいいところ見せたいなって思うんですけど、なんかそこは全員そう思ってるわけじゃないですし、そう思っていてもできないところが非常にある部分なので、うん、うーんっていう気持ちはあります。なのでなかなか最近何か見てゲーム TRPG クリスタニアに行けそうだなっていうのはないですね。はい、
難しい。なんか RPG をやりすぎていて諦めが早くなってる可能性もあるの
もありますし、あとは単純に最近あんまり人とコミュニケーションを取ることが億劫になりつつあるので。
わかります、都市的にもね、はい、
はい、っていうのはあるかなと思います。まあ私からはそんな感じですね。まあ、あとはさっき言ったアーマードコア6とかもなんですけど、なんかめちゃくちゃなんかシナリオ運びとしてはすげー出来がいいんですけど、それでもなんだろう、プレイヤーが決断できることってあんまりないというか、プレイヤーは本当にゲームだけやってればあの物語の体験をすごいできるんですね。なんかそういう作りはすごいなって思いました。
ロボットに、巨大ロボットに乗り込んで戦闘するっていうファーストパーソンシューティングでしたっけ。
そうそう、
1だけやったけど僕、
まあ、TPS の方です。
斜め上から見るみたいなやつか、はい、
そうですそうです。まあ、ゲーム自体がすごい出来がいいのもあるのと、うん、出来がいいんですけど、なんかそれを、そう、その面白いゲームだけやっていれば、あのすごい物語体験ができるんですよ。
あれだよね、ゲームの、プレイヤーがプレイするゲームの本質は、やっぱりロボットでバトルをするっていうところが、プレイヤーがやるところで、でも、進行としてはシナリオがあって、はい、あれ、遠い未来だけど、結構資本主義が発達していて、企業同士の争いとかがあるみたいな世界。ワンはそんな感じだったと思うんです。そうね。その中で傭兵として雇われるとか、そういう感じでロボットを扱ったやつってミッションクリアするみたいなだっけ、
はい、
6のシナリオが良かったっていう、
はい、6のシナリオがすごい良くって、うん、プレイヤーが何もしなくてもシナリオを体験として受け止められるような作りになっていたので、やっぱそういうところは 以前のアーマードコアシリーズはもうちょっとプレイヤーが自分で脳みそを働かせないと体験まで持っていけなかったところを、より誰でも体験までに持っていきやすいレベルに落とし込んでるのですげえなって思いました。女性 VTuber とかが試しにやって、自分の雇い主というか自分の雇い主ですねみたいな人に叱責されたり優しくされたりして速攻脳を焼かれるみたいなのは頻発するゲームです。
そういう感じなんだ。
そういう感じです。でもそのためのテキスト数もすっごい短くって、でもその短い中でその体験までに持っていけるぐらいになってるんで、本当にすごい出来だと思いますよ。
なんか時代が進歩したっていうとあれだけど、ゲームシナリオの全体の底上げがなんかなされている可能性あるよね。その学マスやったけど、学マスみたいなゲームで過去にやったのって多分20年前のシスタープリンセスっていう、まあそれもヒロインが複数にいて仲良くなっていくっていう、あれ恋愛だったかな、恋愛だったかなんだかのアドベンチャーゲームだけど、あの時はなんか結構ほとんど義務感でプレイしてたみたいな感じなんだけど、学マスのちょっとしたセーフの一つ一つが軽くプレイヤー、なんかそのヒロインアイドルの信念とか考えとかが出るセリフを言いつつ、ふとプレイヤーに頼るとかプレイヤーに関心を持っているみたいな、もうちょろっとセリフで言うみたいなのがバランスが上手で、文章量少ないのに結構伝わるものがあるなって思ってたから、ゲームのシナリオライティングがすごい発展してんのかなって思いながら。
そうですね。でも、比較するのがシスプリなのでそれ反発してるように見えるなっていうのもありますけど
そうか
っていうか、シスプリを義務感でプレイしなきゃいけないってどんな状況ですか。
確かね、そのサークルで麻雀やって負けた時の罰ゲームがシスプリをやるだった
あったな、そんなこと。
なるほど、
うん、でもなんかその今のコンテンツの受け入れられ方って、やっぱりその行間みたいなところをなんかすごい丁寧に組んでくれるような読み方がされているような印象がすごくあるので、ここはなんていうのかな、フレンドリーな物語を体験しようと思う人がすごく増えたんじゃないかなという気持ちではいる、
うん、
そこにを信頼していい環境にはなってるんじゃないかなと思いつつある。
それができてるゲームとできてないゲームは圧倒的に満足感に差が出ますからね。やっぱそれができるところじゃないともう生き残れないんじゃないかなという気がします。
うん、
キャラクターコンテンツですし。
そうか、競争が激しいから底上げっていう話。
そうです、そうです。
小吉さん本人はなんかそのやりたいとか思ったのあるんですか。動物映画とかよく見てると思うけど。
なんかそれを思ったのはやっぱり全然別件で、やっぱりGクアクスの話で、なんかじゃあGクアクスとかロボットの RPG をやりたいですってなった時に、ガンダムをやりたいですってなった時に、なんか何を進めますかみたいな議論がちょっとあったんだよね。でもそのガンダムの今までのゲームってなんか本当にそこにやらせてあげられていたのかみたいな、どれを選んでもみたいな、なんかそういう議論がちょっとあったからさ、確かに軸格差は分かりやすく軸があるから、そこをどこを抽出してくるかっていうのがね、一つの作品とかでも全然違うっていうところで、どの辺なのかなみんなっていうのをなんかね、話してもらったっていう感じなんだよね。
ジーカックス見てないのであれですけど、ドラゴンアームズとかギガントマキアとかでは拾えないみたいな感じなんですか。そのどっちも20年前のゲームか、ちょっといいのか、クリスタニアよりは新しいです。
それで言うと、じゃあジーカックス見て戦いたくなったのかっていうと、多分そうじゃないとは思う。いや、わかんないけどっていうところなんだよね。
そうなんだ、戦いたくなる番組じゃないんですね。
わかんない、わかんないな、それは。なんとも言い難い。なんとも言い難いな。戦いたい可能性あるな。ちょっとあるなと思っちゃった。
ないとすると、
ないとすると、米津玄師かなって。でもそれは、なんか、ストーリーというか、主人公とかの感情とか立場が動いていくっていうね、なんかそれ自体でしかない気がするから、だから、そもそも、G カクスを見てRPG やりたいですってなるのかっていう、そもそもの疑問があるし、
それはそう、
あったとてやっぱりそのパラレルっていうことを扱うっていうね、多分そこはね、やりたいと思うんだよね。誰しも俺もいいなと思うし、そこのパラレル具合で言うとね、クリスタには近いんじゃないかなって思った。
ちょっとずれますけど、その、それこそ20年前、サークルにいた頃に僕の同期で GAR さんっていう人がいましたけど、彼が GM でクリスタインやったことあって、なんか吸ったもんだった末に、PC が歴史をやり直す力を手に入れてしまって、 さあどうするみたいなシナリオやったの思い出しましたね、
うんうん、メルキシの瞳ね。
そうそう、メルキシの瞳っていう珍獣のアイテムかなんかを手に入れて、そうそう、あれ小吉さんもいたんでしたっけあの時。
いや、あのそれはね、あの話としては知ってる。そうそう、世界観プラス単語は面白いよ、
ね、そうね、
これ、うん、クリスタニアメルキシの瞳、ミルビドンの奇妙な宿屋シリーズ3部作あと一つは
プレイヤー同士で議論になった。やっぱ争点は周期のある完璧な世界がいいのか、ない自由な世界がいいのかっていうのはやっぱプレイヤー間でも割れて、で、まあ、その時はそれぞれ我々の出した結論はクリスタニアというものを2つに分けて、周期があるクリスタニアと周期がないクリスタニアに分けるという結論ではあったんですけどそうそう、だから今思うとどうなんですかね、これはなんか日和見とも取れるけど、どっちか選択必ずした方が良かったのかなとも思わんでもないですけどね。
いいんじゃないの。だってもしかしたらあの地上波になったら本当にそうなるかもしれないし、それで周期のあるクリスタニアとないクリスタニアが戦ってどうなるみたいな話になるかもしれないしさ
予想では周期ないクリスタニアの方がやっぱ競争があるから強くなってんじゃないかっていう気はしますけどね。
周期があるクリスタニアの方がなんか神獣がダイレクトにあの戦ってくれるんじゃないかという気がするよ俺は。
ああ、それはそうですね、確かに、
うん、
まあ神獣の存在があるので私はなんか戦わずに共闘するんじゃないかなとは思いますけど、
まあ、神獣が出てきて終わっちゃうんだ。
あの全てのクリスタニアの歴史は魔神獣に集結するみたいな感じで、
ちょっと面白いねそれ。
それめちゃくちゃ面白いな。どんな歴史をたどっても魔神獣が現れてクリスタニアを滅ぼしてしまう。
魔神獣が現れちゃうんだ。
あれでもさ、周期のないクリスタニア魔神獣出てこないんじゃないの。
あ、もうゼロから周期がないってことですか。
まあ、ちょっと正直覚えてないけど、
まあ確かにゼロから周期がなかったらちょっと魔神獣の発生が遅くなってその分長生きできるかもしれませんね、
うん、あでもさ、あれか、逆か、周期がある側のクリスタニアは魔神獣をある意味育ててるわけだから、戦いになった瞬間、はい、魔神獣を牢屋から解放して周期のない側のクリスタニアに攻め込ませれば勝てるんじゃん。
めっちゃ面白そうだなそれ。なんか
マドカマギカみたいな話だけど、
全ての封印を解き放ち送り込む
そうそう、
相対した瞬間に魔神獣問題を共有するのでなんか常にドローみたいな
ジークワークスやりたいってのはこういうことなの。
うん、あのね、このいうことだと俺は思うんだけどそのまあ、でももしかしたらそのジークワークスを見てその後初代ガンダムを見てこれを RPG でやりたいってなった時にみたいな議論もあるかもしれないので、
あ
ー、ジークワークスで言うとその俺は今のところだと思う
そういう意味でなんか誰もが考えてやらなくってコロンブスの卵と思いきや、多分誰が考えてもいやそれはつまんないだろって思ってたことを面白くやってみせたので、なんかジークアックスすごいなっていうのと、でもこんなん許されていいのかなっていう気持ちがあるんです、ジークアックス。
うん、ちょっと見てみますわ。
でも、うん、なんていうかな、やっぱりそのちょっと RPG でやりたいなって最近思ったやつがあって、ライオンキングの続編のライオンキングムハサっていうやつがあるんですけど、あれがですね、まあ結局そのライオンキングの前日談なので、まあ、シンバの父親のムハサが若い時の若いスカーと出会う話ではあるんだけど、あのライオンキングの本編の通りムハサとスカーはなんかあの敵対関係になりみたいなところで、まあ、ムハサとスカーの馴れ初めから争いまでを描くっていうこと自体は面白かったんだけど、なんか争いがいまいち面白くなくて、ちょっとなんかそこをやり直した方がいいんじゃないかっていう気がめちゃくちゃしちゃって、あれを見てなんか俺これやりたいなみたいな、 RPG でやりたいなみたいな気持ちめちゃくちゃ出たんだよね。もっとなんかあったやろってドラマチックになったやろっていう気持ちがすごいあったから、これをRPG でやりたくて、かつそれにプレイヤー参加してそこで俺はムハサをやりたいっていう、その気持ちはすごいある。そしたらもうちょっとスカーをボコボコした気がするなって思って、
最初にこのゲームでやりたいなみたいに思ったゲームあるんですか。
いやー、なんだろうね、同じ結局同じ構造だったら何でもいいかなって思って、なんかこの親友でありライバルでありみたいなところでちゃんと闇落ちしたやつをボコボコにするあのサイコパスの主人公をやりたいっていうそういう気持ちがすごいある
それだけ聞くと穴行きみたいな
まあそうだから穴が好きなんだけど、あのでもみんなプレイヤーとしてはやっぱりそのエルサでありスカーをやった方が面白いわけじゃん、
うん、
だからでもそれを 楽しんでもらうためにはやっぱりそのアナないしムハサがちゃんとエルサをボコボコにする必要があって、
うん、
っていうところをちょっとねやり直したいなというか、ちゃんと RPG やるときはしっかりやろうっていう気持ちにすごいなったな。これは一回確かにやりたいなという気持ちになった。
映画見てないのあれですけど、ムファサが割と不甲斐なかったってこと、キャラが立ってないってことですか。
まあなんていうか、
この場合ムファサは NPC だとやりやすいことなんですか。
まあスカーが主人公である必要があったんだけど、まあねムファサがやれやれ系の主人公になって何でも強いので特に物語がなくなっちゃうっていうパターンなんで、勝手にスカーが死んでいくだけだからかわいそうだなって死んでるわけじゃないけど、
というよりはあのアニメのお願いマイメロディーみたいに、マイメロは特にやる気は出さなくて普段通り振る舞っているだけなんだけど、敵の黒身とバクが毎回苦労して悪いことをやってやろうって言って成功したり失敗したりしてがっくりしたりするみたいな展開がいい、いい感じですかね。
でもあれはなんかそういう風に書いてるじゃん、ちゃんと、うん、そのけどマイメロがああいう感じなので悪意なく負けてしまうみたいな風に書いてるけど、そういう風に書いてなくてそうなっちゃうっていうなった時にどういう化学変化が起こるかっていうのは、まあ、一度見ていただきたいんですが、
あ、じゃあそのやれやれ系のムファサっていうところはやり直したいところではなくて、やれやれ系のムファサという前提でもうちょっと作りようがあっただろうっていうことですか、
うん、まあ、そうだし、ムファサをやれやれ系にする必要はなかったと俺は思うっていう、そこはまあライオンキングファンとしてのあのあれがあるけどさ、教授があるけど、
なんだろう、でもやっぱり話聞いてるとなんかこれこれの何々をやりたいって言った時に、大体それってエンターテインメントの体験って、うん、なんか根源的な部分が多いじゃないですか。その世界観にのっとってたこれこれをやりたいっていうのはなかなか難しいじゃないですか。なんならあのさっきのジークアックスに関してもあのマブ戦術で対決あの掛け試合ってなっても、別にそこはガンダムじゃなくても全然成り立ってしまうってなると、もう別にガンダムじゃなくてもいいやみたいになっちゃうじゃないですか、うん、なんでそういうんじゃなくてやっぱクリスタニアならではの体験っていうのができたらいいなって今ふと思って、
そう思うよ。
それで思い出したのが、あの友人が GM してる時に、これも多分何度かお話ししたと思うんですけど、あの自分の子供を過去に捨ててしまって、でもそれともう一回よりを直したい母親がいて、そいつが PC になくしてしまった宝物を取り戻すことはできないのでしょうかって問いかけるんですけど、プレイヤーがナチュラルボーンだったので、それって周期のことですかって言って、あの全てセッションが崩壊するっていうのがあったんですけど、やっぱこれは間違いなくあのクリスタニアならでは体験だと思うんですけど、なんかそういうのがやりたいですね、やるとしたら。
ナチュラルボーンいいな、
マジで。その一言で GM が固まってセッションが終了したっていう悪しき事件だったんですが、すごいいいですよね。すごいいいんですけど、 GM が初 GM か2代目 GM ぐらいだったので納得してしまって、あ、そうだよねってなって、もう見てもさっきも動かなくなってしまったんですけど、なんかそういうクリスタニアのアラダ体験はしたいですね。
そっか、
そうだね、
確かに。なんか案外シナリオでクリスタニアでこれをクリスタニアやりたいってなった時に、シナリオから考えるんじゃない方がいいのかもっていう、
まあ、これこれをやりたいってなったら、その体験の核をちゃんとチェックして、その体験の核をクリスタニアにコンバートして、でそれをシナリオの軸に置いて、あの死を抹殺を整えるっていう形になるとは思います。
そう、体験の軸を確認するっていうのがやっぱり俺は大事かなと思うけど、なんか得てしてそのコンテンツで丸々がやりたいってなった時に世界観を合わせに行くっていう、なんかあのチョイスがなされる場合が多いなっていうふうに思うからさ、あの、
うん、
なんかそうじゃないんじゃないかなっていう気持ちはずっとあるんだけど、
うん、
ファンタジーだったらファンタジーとかさ、ホラーだったらクズルフとかさ、うん、そこをジャンルを合わせに行くとなんか相互が出ちゃうんじゃないかなっていうふうには思う。
だからジークアックスだからなんかロボノで、今手元にあるロボノがドラゴンアームズだからドラゴンアームズでやるかっていうんじゃなくて、
あ、そう、うん、でまあロボモノならロボモノで、そのちゃんとプレイヤーが人間としてなんかやれることがあるやつとか、なんか選択肢いっぱいあると思うので、システムとしてそこをね見ていくみたいな話になるんじゃないかなと思う。まあ、ジークアックスはストーリーなぞっただけでも結構面白いと思うけどな、 RPG でやってだからそれはあの全然一回その時はプレイヤーでね、あのやってみてもいいなとは思うけど、やりたいんですって言われて、おやるかっつってそしたら何しようか、何選ぼうかなとかなっちゃう可能性ある。それはそれで面白いかも。
つまりなんていうの、その世界観とか合わせにいくんじゃなくて、体験の核をちゃんとやった方がいいってなると、 GM 一人だとしんどくて、なんか一言で 通じる中でやった方がいいじゃないですか。
まあ、でもその今の話の前提ってさ、その〇〇を見て RPG やりたいですって言った時にさ、うん、じゃあやろうかって言う人は見てる人じゃないと思うんで、だから2人は見てるんじゃないと思うけど、うん、なんであのどこをやりたいかじゃあ教えてくれ大きく分けて3つぐらいあると思うんで
まあそうですね。でもそれって結局昔から我々やってましたよね。例えばブルースブラザーズ見たからサタスペやるかみたいな。
せっかくだからクリスタリアしたいねそれ。
なんか事前にある程度やりたいことを共有しておいてからそんな感じで遊びましょうみたいにするのは、ある程度事前にテクストを仕込んでおいて、テクストというか共有を仕込んでおいてから遊ぶっていうのはそれはそれで遊びやすいなとは思いますけど、
うん、そうだね。あのすごく RPG に寄った遊び方だと思うな。ならではの遊び方ではあると思う、やっぱり他のジャンルでは。うん、
確かに。
そこはなんかね、あまり今まで言語化してなかったけど唯一の遊びかもしんないね。もう同じ作品を見て遊べた時に面白いゲームって、格ゲーとかではあんまりそういうことにならないからさ。映画見てじゃあ格ゲー勝負しようかっつって面白い可能性って分かんない。もしかしたらシーカークス見た後にあのアーケードでガンダムしたら面白いかもしれない可能性すごいあるなと思うけどさうん、それは面白い可能性あるなちょっと思っちゃったけど
ちょっとそれは思いました
あとは近いジャンルですけど、マーダーミステリーがその IP とコラボみたいなやつよくやってるじゃないですか。ああいうのもそうかもしれないですね。その愛と相沢コラボとか作品コラボ、
作りたいな。コラボして
クリスタニアマーダーミステリー、
ライオンキングムハサマーダーミステリーそれめっちゃやりたいな俺。
そうは言ってもあっちはその各プレイヤーに目的がはっきり決まってるから、うん、トミー君の言うそのコラボレーションみたいなやつはスポイルされる可能性があるけど、 RPG はそこまではっきりね目的決まってないから
分かんない。なんかまだミステリーをそんなにめちゃくちゃやってるわけじゃないからマナーとかは分かんないんだけど、著名なキャラクターをさと役割を割り振られたらさ、なんか勝手に物語を作っちゃいそうな気がするよね。なんか物語というかいわゆる勝敗じゃない部分に行っちゃいそうな気がするけどね。うん。やっぱりムハサですかボコボコにしたいっていう気持ちが強く
それはマーダーミステリーでやると品種を買うパターンが多い気がしますね。
うん、なんでなんかね、ただディズニーだから炎上しにくいかもしれないけど、
まあちょっとそうジークアックスは見てみますんで見てみましょうか。じゃあ今日はこんなとこですかね。
多分
あんまりクリスタニアの話ではなかった気がします。
まあまあまあまあまあ、
こういう名詞がね、こういう名詞が少ないけど、うん、
クリスタニアの方のね
はい、
こういう名詞に寄った方が良かったと思うけど、はい。
じゃあ今日はこんなところです。はい。このポッドキャストでは感想を募集しています。ショーノートに感想お便りフォームのリンクを載っけとくんで、なんか思うことあったら投稿してください。それからなんかまあこれいきなり言うことじゃないかもしれないんですけど、去年か一昨年ぐらいからクリスタニアで、まあポッドキャストもそうですけどなんか。やりたいな、まあ、定期的にセッションするとかで全然いいんですけど、あるいはたまに同人誌を出したりしてるので一緒に同人誌作りませんかみたいな感じでもいいんですけど、まあ、そんな感じでやってるのでなんか興味ある人いたらぜひ一緒にやりたいので、まあ、これもショーノートに載っけときますけど、ブルースカイとかツイッターとかでこの S2 までなんか一言くれたら嬉しいなとは思ってます。他になんか言いたいことある人います？
一緒にセッションする分には楽しいと思いますが、一緒に同人誌を作ると S2 さんは結構締め切りをブチするので大変だなって思いました
はい
はいそのぐらいです。
すいません。じゃあそんなところでまた願わくばまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ところで全然関係ないんですけど、なんか最近ちょっと思うところがあって、ソシャゲを始めようかなと思って。
いいじゃん。
なんか名前の聞いなんか何をやればいいか分かんないから、まず名前の聞いたことのあるやつをなんかいくつかスマホでインストールしてみたんですけど、 なんかゲームだからなんか軽いものみたいなイメージでポップだからね、いたらまずインストールして、それから起動した後にこれこれをダウンロードしますみたいなやつが大体どのゲームもあって、まずそれが驚いたなと思って、今初めてスマホゲームやる人間としての感想ですけど、しかもそれがなんか数ギガ使うじゃん。
それはね、
あれめっちゃびっくりして、なんか6本とか7本とかゲーム入れてるとそれだけでストレージがいっぱいになって、なんかもうスクショも取れないみたいな感じになっちゃうの、ビビった。なんかそれが洗礼だなって思う、ね、知らないと、ゲームを知らないと。
まずはやっぱりストアになんかね上がっているもののなんか容量とかのあれがあると思うし、なんかまず先にそこからダウンロードするっていうこと自体の動線をが必要なので、なんだろうね、別々になってる、後発だとやっぱりあのアップデートとかこれまでのやつが累積してるからさ、どんどん大きくなりがちじゃない。
あ、そういうことなんだ。じゃあ新しいゲームの方がよりでかくなりがち。なんか最初はなんか学マスっていうやつを入れたから、なんかあれいきなり動画から始まるんで、多分その動画の容量とかなんだろうなって思ってますけど。
そうなんじゃない。
まあ音声とか動画とかそういうコンテンツをソシャゲの中に入れてるのは当然ファイルサイズが大きくなりますし、そうじゃないのは少なくなりますし、ただそのファイルサイズに圧倒されるのは一度に5個も6個も入れたからではないでしょうか。
でも1回で数ギガダウンロードするってゲームやってなかったらなかなかない経験だから、ちょっとびっくりするよね。
ああ、うん、確かにそうかも。私はスマホゲーム機なので。
スマホゲーム機なの。
スマホは基本ゲーム機で、ゲームをするためについでになんかいろいろ連絡ができるぐらいな感じなので。
おお。
なので全然ギガバイト数とかダウンロードしても、あ、はいはいぐらいなイメージでしたけど。
分かってた。
はい。
なんかそこは別に、なんだろうな、あんまりネガティブな感じにはならないんじゃない。そのダウンロードがめんどくさくてやめちゃう人っていうのもあんまりなんかパッと思いつかない。そもそもゲームをインストール、ゲーム遊びたくてインストールしているっていう部分があるので、別にゲームに限らずだと思うけど、
うん、
一旦起動するまでは付き合ってくれるんじゃないかなっていうふうに思うのと、あとはなんかあれじゃない、そのプレイ時間とかでボリュームを評価するような発想から言うと、容量が大きいほどなんかリッチコンテンツになるんじゃないかなみたいな期待感はあるよ
ね。おー、なるほど。それは盲点。言われてみるとそうかもね。なんかその学マスの後に入れたのがエンレスゾーン0で、あれもでかいけど、起動後に、起動とあとダウンロード後にシェーダーをコンパイルしていますみたいなメッセージが出て、またしばらく待たされるけど、シェーダーをコンパイルって、まあなんかちょっと正確な用語を知らないですけど、多分アニメーションがスムーズになるとか絵が綺麗になるためにやってることだと思うんで、まあなんかそれでゲームプレイしてる時の何気持ちよさみたいのが上がるんだったらいいっていうことで、みんな気にせず待ってるんですよね。
いや別にそのシステムメッセージなんて見てないんじゃない。
見てないのか。待ち時間だなと思ってるってこと。
そうですね。
あ、なるほどな。
なのでゲームをダウンロードするのに待ち時間が発生するのは、もともとそうゲームをしてる人たちにとっては全然なんか当たり前のことなので、他の機械でなんかネットサーフィンとかして時間を潰すとかはごくごく一般的な行為だと思いますよ。
そうなんだろうね。僕はそのスマホで待つという経験があんまなかったから、その確かにね、思い出したらプレステとかはローディング走るよなっていうのを待ちながら思い出したけど、初めてゲームやろうと思うと結構びっくりすること多い。カルチャーショックだなと思ってやってる。
まずやるのであれば相談していただければ、なんかどういうゲームとかどれぐらいのファイルのサイズとかっていうのをご案内できたのに水臭いなっていう気持ちでいっぱいです。
でもあれなんじゃないの、そのランキングのさ上位から10個入れたいとか、なんかそういうあれなんじゃないの。
あ、そうそう、なんかねウェブだけどなんか UI に凝ったものを作りたいなって思ってて、それで、まあ、UI といえばゲームだろうということで、なんか勉強と思って入れてみようかなって思ったっていうのがあるんだよね。
まあ、確かに、
多分そうだろうなって。
あのキャラ保管庫っていう文化があるじゃん。その自分のキャラクターのデータをウェブ上のなんかシステムに保存しておいて、みんなに共有できるとか、セッションの時にそれを見てプレイできるみたいな文化があるじゃないですか。あれをちょっとやってみたいな、僕も作ってみたいなと思って、そう思うと学マスとか馬娘みたいな複数のキャラクターを があって切り替えてそれぞれのパラメータを表示するみたいなタイプのゲームが参考になるのかなと思って入れてるっていう感じ。
うん、確かにそれはいいと思う、
うん、だから結構スマホの狭い画面で楽しい感じを出しつついろんなデータを見せなきゃいけないっていうのが結構難しい、素人が考えると難しいからいろいろ真似したいなって思ってちょっとずつやってます。その観点だとおすすめゲームとかある？
その観点で UI 周りなんですね。 UI 周りの方か、
まあ、一応そうだね。でも UI とゲームの体験なんか過分になってる部分もあると思うからすごく UI を気にしてくれる人はないですけど、
いやでもなんか使いにくいなって思うゲームの方が多いと思うから、
うん、
なんかそういうところからあれなんじゃないの、生まれていくんじゃないの。あとなんかリリース直後のゲームとかやった方がいいんじゃない、それだったら UI がこなれてないやつとか
あ、UI 自体もそのアップデートによってどんどん改善されていくもんなんですか、一つのゲームで。
使いにくいところなんかすぐ直っちゃうから。
へえー、すごいな。
すぐとは言わないけど、はい、1年ぐらいするとあの使いやすくなったりするから。
ああ、変化を見てくる。
うん、だからそのもう完成してるゲームと完成してないゲームを比較するのがいいんじゃないの。
なるほどね。じゃあ新着みたいなやつをウォッチしておいてやったらいいのか。